犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。
黒芝です。
はい、今回は、
はい、
エスターファーストキルです。
はい、
面白かったですね。
面白かったです。
いや、想像以上でした、
うん、なんか私ああいう展開にするんだっていう、
うん、
うん、
あの実は行った家も
おかしい、異常だった、そう、おかしい、お父さん以外異常だったっていう、なかなかでしたね。
いや、あの展開になってからすごい面白かったですね、う
ん、いやだから初めはね、
うん、
あのエスターがあの精神病院をね、
うん、
まあ人を殺したりとかいろいろしながら脱出して、うん、アメリカに移住して、
うん
ね、アメリカで行方不明になってる子供とエスターっていう名前で偽って、
うんうんうん
ね、
うん、
そこに入り込んで、うん、あ、その家庭がまたぐじゅぐじゅにされるんだって思いながら見てたら、
うん、
その家庭もなかなかすごかった、
うんうん、いや、これあのエスターファーストキル、まあ、現代はオルファンファーストキルなんですけど、
うん、
オルファンって孤児っていう意味なんです
ね、うんうん、
だけど前作も孤児、
うん、オルファン、ね、あ、そうですね、うん、
で、あの、うん、なんでファーストキルなんやろうって思いよったら、
うん、
あの、うん、エスターという人間になってからの話なんですね、
うん、あ、確かにそうですね、うん、だってその前にすでに人殺してますからね、
う
ん、
そうそう、
エスターになる前から
一回預けられたら家でもぐちゃぐちゃにしとるっていう、
うんうん、
リーナって言ってましたね、
うん
うん、あのもう、
うん、
ね、僕らはもうその前作を見てどれだけやばい人かっていうのが分かってる、
うんうん、
エスターがどれだけやばい人かっていうのが分かってるから、
うん
うん、まあ、その初めにこうね、
うん、
あの何やったっけ、 絵を見て、
うん、
何、あの女性の、あの絵を見てこう精神鑑定をする人なのかな、
うん、
なんかが来た時に、うんうん、まあ、あの初めにこうエスターで、
うん、
まあ、リーナに出会った時にすで、
うん、
にもう、あの、うんうん、鉛筆を持っとるんだけれど、
うん、
その鉛筆の先をこう、
うん、こう殺人するような、
あの
刺すような
向けてるんですよ、あの、
うん、
その女性の方にこう、
うん、そうですね、
でこう、
うん、
あの、あまりこう、
うん、
害がないかなとか、うん、そういうこう他の、
うん、
ね、職員が来たりとかさ、うん、こう持ち替えて、
うん、
っていう、
うん
うん、のを見せたりとか、あ、うまいなと思って、うん、こうちょっとずつこう異常性を見せていくっていう、
そうですね、
うん、
うん、
で、あとなんか一人、あの、うん、ね、女性をの、うん、同じこう病人の人を、う
ん、穏やかな人なんですけどね、
あの雨で手なずけた
のかな、そうですね、うん、
雨を見せたらこう暴れ出す
っていう、そうそう、うん、
とか雨をあげるとかって言ったらこう、うん、殺したりとかっていう、うんうん、ああいうところとかな、
うん、
もうすごく異常性を、
うん、でしたね。
あとあのね、職員を一人手なずけとって、
うん、色仕掛けしてましたもんね、
うん、あれでも、ね、うん、逃げるっていうのもね、うん、だからもう あそこの頭の、
うん、
ね、十何分でもうすでに、
うん、
やばい人っていうのを、
エスターがどうしてあんなに力があるのかっていう謎がね、
うん、
まあ一作目でも思いましたけど、
うん、
不思議でしたね、
まあ、体が小さいっていう、
うん、
あれが、
うん、
あるから、うん、一応31歳やったっけ、31歳っていう、う
ん、ですね、
うん、あれやけれど、
うん、
あの役の人が
前作の、うん、同じ人がやってるんですよね、
うん、で、うん、ちょっと調べてみたら、
うん、
その役者さ
ん
がイザベル・ファーマンっていう役者さんなんですけど、うん、現在27歳、
はい、
で身長162センチあるん、
うん、
ということは、うん、あの前作の時は12歳やったよね、
はい、
で前作は12歳で、まあ、小柄でいけたかもしれないけど、うん、今回162センチということは多分あの子供に役をやらせて顔のところに多分当てはめて
たよ、違うんですよ、あれは私実は聞いててこれは本当に全部彼女がやってるらしくて、
うん、
遠近法とか を上手に使ってるんだそうですよ。
遠近法だって、うん、あの抱きつくシーンとかも、
いやだからあの下半分見せてないんですよ実は。
あ、
全身で抱きつかせてないんですよ実は。だからあの本当に後ろ姿の時は、うん、後ろ姿でバッてダディーとかでこう抱きついてる、うん、あそこは多分子役の子がやったと思います、
うん、結構あの後ろ姿は多いなと思って、
ね、そう、後ろ姿は多分子役の子がやって、
うん、
あの正面から抱きつくようなシーンとか
顔が映るし、ね、
そうは実は下半身映してないんですよ見てたら。私あのそのこの女性なんですか、当時と同じ女性がやってるっていうのを事前情報で入手してたので、
うん、
どういう撮影技法を使ってるんだろうってじーっと見てたんですけど、これはうまいことやっとるなと思って。
あ、まあ、確かに遠目のショット、
うん、
手前にこう役者がおって遠目のショットとかやったら、
うん、
遠くから見ているっていうのは割とありはしたけど、
そうなんですよ、うん、だからあのお互いがあの母親役の人と顔をこう近づけて、うん、つけて話しているようなところは、
あの、まあ、いくらでもできる、
ね、そう下半身映してないんですよね、胸から下あたりを。いやだからすごい撮影技法やなと思いながら見てて、
うん、顔当てはめかなと思ったら違
う、違うんですよこれがって聞いたことがあります。
うーん、
はい、これは多分本当だと思います。あの私たちよりももっとちゃんとした映画情報サイトの方で言っていたので、はい、
まああのうん、今がこの女優さん、うん、イザベル・ファーマンさんが27歳ということで、
は
い、
うん、
あのエスター感が増しとった、
ね、あそうです ね、 ね、
あの、うん、あ大人やなって顔アップになったら大人やなっていう、
うんうん、そうです
ね、顔立ちが大人やなっていうの
は、はい、やっぱり前のね12 14歳ですかね、まあ、演じた時は、まあ、
2009年だから前作が、
うん、
だから、15年前やけ、うん、12歳ぐらいやね、うん、かな。
だからやっぱり12歳の時のあの、ね、うん、やっぱりちょっとあの顔の輪郭とかがやっぱりちょっと丸いんですよね、うん、12歳は、
う
ん、今はやっぱり大人なのでシュッとしてるので、
だからエスター感は増しとるなと思った、うん、
ですね、
うん、
いやでもそれにしてもこれは怖い話ですね、
うんうん、あの、
うん、
家にこう、うん、エスターになって帰っていって、
うん、
であの、うん、まあ、あの親と対面する、
うん、
であとあのお兄ちゃんと対面するときに、
うん、
やっぱりこうあの、うん、すごい緊張感がある、ね、
うん
うん、であのすごくエスターがめちゃくちゃ視線に敏感、
うん、あそうですね、
やけ絶対誰かに見られているとか、
うんうん
う
ん、
そういうのにものすごく敏感やなって思って、
うんうん、そうですね、
うん、あれがすごいなって思ったな、
うんうん、
あのね、刑事にこう撮られている、
うん、
まああのうん、映ったガラスにで見たっていうのもあった
けど、うん、あそうですね、
とか誰かに見られているのにすごく、
うんう
ん、ね、あの敏感なのと、
うん、
あとのもう一つ思ったのが、
うん、
あの精神鑑定の人、
うん、
あのに会いに行った時にあの黒人の女性、
あ、はい、
うん、あの時に、うん、あの何か言いたいことあるって言ったら、うん、あの親から、
うん、
親からいろいろ聞かれるのが嫌だと、
うんうん、うまいことをね、
そうそうそう、あれで結局あの、
うんうん、
遠回しに親から、
うん、
こう過去のことを聞くなっていう、
うん、
あれをね、
うん、
釘を刺したりとか、
うん、
あとまあね、あの隣の部屋から絶対こう、
うん、
見られているのが分かっとって、
うん、
そこに行ってこう、
うん、話してる内容聞いて
話、うん、なんかメモとかを見て、
うん、
っていうもう何やろあの慣れてる感じ、
うん、
あれが本当、
うん、
すごいなって思いましたね、
うん、
うん、あとまああの、うん、兄ですよね、
うん、
あの兄が、
うん、
こうなんか変やなと確かに思ったって、
ね、うん、
初めて会った時に、
うん、
こう車で帰ってくる時にずっとイヤホン
で、うんうん、そうなんか普通お兄ちゃんだったらね、
うん、
エスターかーとか言ってね、
まあなんかこう話しかけたりとか何かするやろうと思うけど全く、
うん
うん
うん、
相手にしないというか、
うん、
うん、あれもなんか不思議やなと思ったら、あ、そういうことやったんかって、うん、うん、
いやでもあれでもまさかまさかでしたよね、
うん、
あのね、うん、精神科医から戻ってきて、
うん、
いつでしたっけ、あの母親が、
うん、
なんかあなた、あの、あ、そうそうだそうだ、あの人が疑ったからだ、
刑事さん、
うん、刑事さんが疑って、
うん、
でスターがあの殺しに行って、
う
ん、
そうそうそうそう、
でそれをアシストするんだよね、
うん
うん、なんでだろうと思ったら、
うん、
まさかまさかの自分にも後ろ暗いものがあったっていう、
うんうん、後ろ暗いも何も自分らがしたい始末しとって、
う
ん、
そう、
結局あの、
うん、
兄貴が殴り殺したんやろ、
まあ、うん、殴り殺したのか、
あの喧嘩で、
まあ、うん、私はあれかな、ちょっと、うん、意見こともしたのかな、
いや僕はそれはないと思った、
なるほど、
うん、それはなくて、た単純に、
うんうん、
もう喧嘩して、
うん、怒りに任せて、
そうそう、
うん、
で殴り殺したやと思う、
あ、なるほどね、
あの兄貴はそれはないと思うな、
うんうん、まあ確かにそうですね、ちょっと凶暴性の方は感じましたけどね、
し幼さもあったし、
うん、
うん
うん、
でそれで殺してしまって、それを母親と一緒に、
うん、
あの遺体を処理して、
うん、
で多分刑事捨てたとこに、
うん、
ここにもエスター捨て、
うん、
捨てたんでしょって言ったから、そこに捨てて、
うん、
であの捜索願いを出したと、
うん、
で父親だけは知らない
っていう、うん、知らないって、
うん、
いや父親どんだけなんだろう、まあ言葉悪いけど、どんだけ鈍感なんていうか、うん、思いましたね。だってやっぱり自分の奥さんと息子のちょっとおかしい様子とかっていうのは、ごめんなさい、
うん
うん、感じてもね、
うん、
だからそれだけその奥さんが普通に過ごしてたってことなのか、
うん、そうやな、
うん、
なんかの名家って言ったの、
うん、ですね、うん、
名家でだ家の、うん、をそういうふうにこうあまり傷つけちゃいけないっていうのもなんか、
うん、
父親にもあったんかもしれんし、
うん、
あれどっちの方のが名家なんやろうかな、奥さんの方っぽいよな、
あ雰囲気的にそうでしたね、
うん
うん、
で父親は、まあ、まあ言っちゃあれやけど売れない画家や、
うん、売れてなかったですね
みたいな感じで、
うん
うん、
だから奥さんの方がなんか
何
とか
しやってるみたいな、
そうでしたね、
多分言えないっていうのもあったんかもしれないな、うん、
でも本当に純粋でしたね、エスタが帰ってきた時、うん、あやっと帰ってきたって、うん、でその最初のフェンシングの息子がフェンシングの試合出てる時なんかも、うん、なんかこう一応見には行ってるし、うん、父親だから、うんうん、だけどなんだろう、心からこう息子を応援してるっていう感じもなかったですよね、
うん、
うん、
でまあ、あのエスターのことがずっと気にかかっとったって言ったけどね、
うん、
あれからそれ変わった言って言ったし、
うん
うん、まあそらそうやろっていう話やな、うんうん、4年間
、うん
うん、4年間やな、
うん
うん、まああの、
うん、
確かにドナン刑事がこう疑うのも分かるなと思うな、
うん、
あのあれが別人かどうかって関係なく、うん、エスターからこのいなくなった時の状況が聞けないっていうのはね、
うんうんうん、
じゃないと犯人を、
そうですね、
探せれるし、うん、
で、あの、なんだろう、記憶喪失を演じればいいのに、
うん、
あのちゃんと記憶があるようにやってるから余計しんどいことになってましたよね、
うんうん、割と穴だらけやったよね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
いやいや、それ記憶喪失でやった方が楽だと思いますけど、うんうん、って
まああそこで学んでたやろうな、余計なことは言わないっていうね、あ
そうですね、
うん
うん、
それが次のにつながっていく、
うん、
あとあのお父さんの絵か、
うん、
あれかあれをあの
あれ
エスター前作 の、
うん
あのまあ、彼女の本書が分かるところにも使われとったよね、うん、あの絵の技法が
そう、
うん、
いやあれねすごく、
うんうん、
こうすごい絵でしたからね、あれはなかなか、うん
う
んう
ん、そうなんやな、
よう練習しとらいと思って、
うん
うん、
まあでももともと絵が好きなんやな、
うん、あそうですね、絵とかピアノとかね、
うんそうそうそうそう、うん、だけど芸術的な あの素養があるからあの父親と気が合ったいうのもあったかもしれない、
うんうんうん、そうです
ね。で、あの母親の方はそれが分かっているから、
うん、
ああいうふうに嫉妬させるようなことを言ったりとか、
うんうんうん
うん、あな、
うん、
だってあの前作のエスターもね、
うん、
あの結局その、
うん、
恋愛がしたいっていう、
うん、
根底の欲望があって、
そうですね、
うん、それでなんとかこう家族を殺して父親を取ろうという、
うん、
うん
うん
うん、結局今回もねあの父親にちょっと恋心を、
うんうん、が父恋心、まあまあそうでしょうね、
それが分かっとるけど、うん、母親があれだけ挑発をする、
うん、そうですね、
うん、いや僕あの、
うん、
母親がエスターから結局事情を聞いて正体を知って、
うんうん
うん、なお、
うん、
ああいう態度に出れるのがすごいなと思った、う
ん、いやだからあの母親も最高なんですよ、
うん
うん、
ちょっと怖さがないというか、
うん、そう、
あの息子はまだ16歳やけ、
うん、まだね、うん、ちょっと可愛げがありましたよね、うん、あ
のまだその無鉄砲なのは分かる
んだけど、そうだし、あの息子も悪いやつなんだけど、
うん、
サイコ感は感じなかったんですよ。
でも、恐ろしさが、
そう、母親はサイコ感をとても感じました、うん、エスターと同種だと思って、
そうそうそう、
うん、
ね、
だからその前作のエスターを見た時は、
うん、
エスターが、
うん、
何ですかね、まあ意見こといっぱいしてるんですけど、
うん、
エスターがかわいそうだなってなんか思える部分があったんですよ、
うん、あったな。
で当然エスターによってボロボロにされたあの家族みんな、
うん、
なんて不幸なんだって思ったけれども、
うんうんうん、
今回はエスターに関してもこの家族に関しても、
うん、
なんかあんまりなんかかわいそうというか、
うん、
なんだろう、同情心は全く生まれず、
うん
うん、
あ、もう父親だけかな、
あ、だから父親は帰ってこん方が良かったなと思いましたよ、うん、
うん、
そう、
うん、
だけどなんかね、父親でもあまりにも鈍感すぎる、うん、どうしてあんなに純粋になるの、うん、っていうね、
うん、
そこも不思議ではありましたけど、うんうん、
純粋だからああいう絵を描くんよ、
あ、そうですね、うんうん、
すごくこう初めに絵のそういう、
うん、
絵の鑑定人の人から、
うん
うん、が入るって、
うん、
絵っていうのがめちゃくちゃ重要で、
あ、そうですね、
であの父親の描き寄る絵っていうのが、
うん、
何やろ
う
な、
うん
うん、まああの、
うん、
あまりこう、
うん、
ブラックライトを当てた時の絵が、
うん、
こう一瞬あってか分かりにくかったけど、
うん、
そんなに
うん、
悪いものを描いてない感じ
が、ね、あ、そうですね、うん、うん、
だから本当に純粋な芸術家
やったと思う、うん、なんか優しげな絵でしたね、
うん、純粋な芸術家なんやと思う、
うん
うん、だから気づかない、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ芸術家ですからね、
うん
うん
うん、それを言ったらエスターも芸術家やけんな、
いやでもエスターは根本的に持ってるものが違うので、うん
うん、だからまあ、今回のを見ても、
うん、
なぜ彼女がああいう、うん、そういう人を殺すということに躊躇がないっていうのは分からなかった部分がありはしたけど、
うん
うん、
まあ、まあ、あれは何ですかね、サイコっていうのは、
うん、
結構っていうかかなり持って生まれたものがあって、うん、なんか何ですかね、どんなに素晴らしい教育を受けてもやっぱりどうしようもならない部分があると思う、聞いたことはありますけどね、
うん、そうやな、
うん
うん、そこそうやな、うん、もうちょっと人の感情とか、
うん、そうで、まあ、うん、サイコパス自体が全然サイコパスイコール殺人犯とかではないので、ちょっとそこはちょっと私も今の言い方間違えたなと思ったんですけど、うん、うん、
ね、優秀な経営者とか、
う
ん、あと消防官とか、
うん、
危険を伴う仕事についてる人、
そう、ね、そう、
これも誤解を招かず、うん、招いてしまうかもしれないし、あまり気をつけてはいけんけど、
うん、
そういうこうあまり恐怖感とか危険感を感じない人だから、
うん、
そういう消防とか、うん、ね、警察とか、
うん、
そういう危険を伴う仕事に就いた時に、
うん、
めちゃくちゃすごい人になるっていうのもあるしね、
そう、
そうやったらもう世の中の役に立っている、
そうそう、だから まあ、うん、あの全員ではないんですが、なんか優秀な外科医さんなんかも割合、
う
ん、こう血を見ることってやっぱりね、うん、人間ドキッてしてしまう、
内臓とかね、
そう、うん、けどそれを冷静に見て冷静にね、うん、
判断して
判断して手術を行えるっていうのはやっぱりすごいから、うんうん、やっぱり、ね、サイコパスイコール、うん、あのダメ、あの怖いとか、うん、あの悪い人とかいうのではない、
うん、そうそうそう、
のでちょっと、ね、うん、
あのまあね、うん、もう一回言うとくけど、みんながみんなそうってわけないよね。
そうそう、
というか消防官とか
ほとんどがそうじゃないんですよ。
外科医とかあるけど、
そう、うん、まあ、詳しくは、うん、あの中野先生の本を読んでください。
中野信子さん、ね、
はい、
そうなんやな、
はい、
うん、
まあ、誤解を招く言い方をしてしまったので、
うん、は
い、
なんかあの、うん、ね、やけんも、うん、まあ、エスターの場合はな、うん、本当にあの、
うん、
恋愛がしたいっていう、
うん、
バックボーンがあるから、
あの、
うん、
恋愛をしたいっていうか
大人の女性として扱われたいっていうことかな、
うんうん、あの言葉、悪い言葉で言うと飢えてますよね。
そうそうそうそう、
はい、
やから今回のああいう、こうピンクの服とか、
うん、
あれとかっていうのはめちゃくちゃ屈辱的やったよ、
うん、
彼女にとって、
うん、だけど仕方ないんですよ、うん、子供を演じるのだったら、
うん、そうそうそう、
それは仕方がないんです。そうそう、
だってあの行方不明になってエスターは、
そうそう、
まあ、代わりとして入って
き
て
る、
うん
うん、かわいいかわいいをしないといけない、
やけあの一回金品持って逃げるときに逃げときゃよかった
ん
やな、
うん、うん、そうそう、
やけどね、やっぱあの父親見て、
うん、そう、
あれやっぱ恋心だと思うよな。
あ、ですね、
うん、戻ったの、
まあかっこいいなって、やっぱり確かに素敵な男性ではありましたよね、
うん、
うん、
やけあの今回 の, あのピンクのこの首のあの、
うん、
あれは なんていうかな、
あの
超過、
なんだっけ、うん、
うん、ね、はい、あの喉の傷隠し
で、ね、うん
うん、あの超過、ピンクの超過がめちゃくちゃあの首輪みたいに見えるんよ、
うん、
今回、
うん、あ、そうですね、う
ん、あの、うん、あの お母さんとお兄ちゃんのから握られない首輪に見える
ん
よ、
うんうんうんうん、
あ、手首にもしてたけど、うん、
確かにそうでしたね、
うん、
うん、いや
でもこの脚本は
う
まいなと思った、うん、だってね、前作であれだけエスタがどんな人間かの見せられて、
うん、
これの続編ってやって、うん、しかも過去に遡って、
うん、
言うても僕らはエスタの凶暴性を知っているわけで、
うん、
じゃあどこにエスタを掘り込んだら面白いかって言ったら、
うんうんうん、
サイコパスな、
そう、さらにすごいところというか、
というかちょっとこうあの、
うん、
もう匹敵するぐらいのところに送り込んだ方が面白いっていう、
そうきたかって感じではありましたよね。
あのね、あの食べ物合戦も面白かった、
うん、
絶対に出されたものは手をつけないっていうね、あの分かりやすくね、あの食事屋の、
うんう
ん、お父さんお母さん兄貴があの肉のあれで、
うんうんうん、
エスターにはこれって一人だけ別の料理でした、それは疑う、
それは分かりやすすぎるよね、
それは疑うよって思うよね、うんうん、
いや、あとエスターがなんかママのために作ったの
スムージー、
そう、スムージーとか言ってもう、
うん、
ね、であれを飲んで、うん、まあ、あん中に死んだネズミが入ってたわけだけど、
生きとったね、
生きてたっけ、
生きとった、
あ、だってあの、睡眠薬だったか、
あれを死んだと勘違いしたよエスターは、
あー、なるほどね、
うん、
でそれを、
うん、
何、普通になんか普通にじゃないけど、まあね、あの飲みたくなかったけど、もう旦那がしつこいから一口飲んで、
うんう
ん、気持ちがってなんかなったら、うん、どうしたって言ったら、うん、もうエスターが何かやってるの分かってるから、
そうそうそう、
なんか何でもないとか言って、
うん、
で普通にあの流しのあの、
うん、
何、アメリカによくあるあのガ
ラガラ
って
やって、そうそう
そう、
いろんなこう生ゴミとか吸い込むやつ、
切り刻むやつの中に入れるっていうね、
うん、
もうこう、もう2人とも怖えよって、
うん
うん、
そうやな、
うん、
だからまああの本当、
うん、
うん、お母さんはすごいな、
うん、そう、だからなんだろう、なんかまあ最終的にお母さん殺されちゃいましたけど、
あれ、
うん、
面白かったよね、あれ、どっちかを助けるんじゃなくて、
うん、
どっちかといえば両方助けようとして力尽きて落ちたって感じだったね、う
ん、やっぱり体重に負けた感じでしたね、
そうそうそうそう、
私あのシーンは、うん、あの危険な遊びを思い出しました、
ね、まあ、僕も思い出した、
うん、あ、危険な遊びじゃんって思って、
うん、
で危険な遊びと同じ展開するのかなと思ったら、さすがね、そうはさせない、
うん
うん、
でエスター助けたと思ったら入れ歯が取れると、
うん、
ね、もうあれはもう前作からの
歯がね、
ちょっとボロボロなんやな、
うんう
ん、で子供で歯がボロボロっておかしいけん、うん、それ隠すために入れ歯をしてるっていう、
いやなかなか、ね、
というか大人の歯か、大人の歯を隠すためかな。
あでもやっぱりボロボロでしたよ、ちょっとちょろっとだけ映ってましたけど、うん、黄色い歯になってましたもん、うん、
前作のやつではもっとボロボロになってたもんな、
う
ん、
あそうですね、うん、まあね、うん、実はタバコも吸うしお酒も飲むからそりゃ、
うん、
ねえ、うん、30歳の歯だったらそこまでボロボロじゃないんですよ普通は。であんなに黄色くもないんですよ、うん、でもタバコ吸うから、
うん、
多分ヘビースモーカーであるっていうのを表現したかったのかなと
思いました、うん、とあとちょっと栄養が取れない、取れてない、過去のあれで、
はい、
生活で栄養が取れてないけん、
うんうんうん、
カルシウムが足りんのかなと思
う
の
と思ったんだけど、それもあるかもです、
うん
うん、
だから、
うん、
今回はちょっとなんか、
うん
うん、エスターに同情をしそうなんやけどしちゃダメなんよな。
いやこれはね同情はできない、
うん
うん
うん、
前回は少しだけ同情しました、
うん、
でも今回は、
うん、
はい、同情できません、
まあ
はい、
まあでもあの、うん、まあ、どっちもどっちやったけどね、
うん、そう、うん、
本当にも
う
バトルやったっけ、
うん、だってあの母親も自分の子供殺して、うん、
あ殺してないんよ、あの
死体処理を、
死体処理を
息子が殺して
それを隠すために死体処理をしたんよ、
っていうかね、我が子のそんなことできるって、
うん、
で結局はでもそこって女親だからなのかなと思ったのが、
うん、
ね、あのうちの大事な息子が、
うん、
ってだから あのあれだけひどいことしてるくせに、
うん、
息子が殺され、エスターに殺された時に、
あ、そ う, そ う, そ
う, うちの子はみたいな感じだったから、
それはエスターの時はそれをやったやろうか、あの本物のエスターの時はそれをやったやろうかと思った、
それを思いました、
うん
うん、
あと名家に傷をつけちゃいけないっていうのが言ったけど、
うんうん、そう、
あの、
ね、
うん、エスターがね何回もな、うん、刺すし殴るんよ、
そう
殺す時に、
うん
うん、あれ前作の時はそんなそこまでやっとったかなと思って、結構綺麗な殺し方をしよったような気がしたんよ、
うん、
まあ、見たのがかなり前やけんちょっと潤覚えないんやけど、うん、やけんまだちょっとこうあの、
まあ、殺し方に幼さがあるというか、
慣れてないというか、
あそうですね、うん、刺せば刺すだけいいみたいな感じ、
そうそう、そうそう、
うん、
もう徹底的に動かんなるまで刺し続けるって、うん、とか殴り続けるっていうのはね、
うん
うん、そこもちょっと感じた
ね、うん、
いやーなかなか、でも本当あと僕なラストのあの火事になって、
うん、
であの父親も落ちて、うん、で一人になった時に服を着替えて、
うん、
あの火の家の中かを歩いて出てくるのはちょっと、
うん
うん、美しいと思ってしまった。
あれでも結局、うん、ラストエスターの、
うん、
まあ最初の方ね、
うん、
のラストシーンの、
うん、
もう一つのエンディングの方があれでしたね。
ああそうやったっけ。
そうです、
あの、はい、2009年の方のエスターの特定映像がなんか入ってた、
はい、そうです、はい、
もう一つのラスト
があんな感じでした、
うん、
はい、
ああそうやったっけ、
うん、そう、マイネームイズエスターとか言って終わるんですよ、うん、
ああ生きてるバージョンね。
そう、生きてるバージョン、うん、で、うん、あの時に両方見た時に、うんうん、やっぱりこっちのエンディングじゃない方がいいなっていう話を2人で多分したんですけど、うんうん、今回のエンディングは、
う
ん、あれが ここに生きたんだって思ってみましたね。
で外に出たら警察車両とか止まってる、
ね、うん、そうそう、
まあ、1人だけ助かった子ってなる
ん
やな、
うんうん、かわいそうな子、ね、
かわいそうな子になるやな、
うん、
であそこからエスターとして生きるっていう、
うん、そう、
そうかい、いやエスターという人格のファーストキリアね。
そうですね、
うん
うん、
いやまあ、
うん、
続編としてはめちゃくちゃ優秀やと思ったの、
うん、そうですね、よくできてましたね、うん、
よくできたの、
うん、でやっぱりこの、うん、ぜひ茶芝さんにはあの映像手法を考えながらもう一度見直していただきたいところですね。
顔当てはめじゃなくて本人を使ったっていう、
そう、そう、あの、うん、やっぱりまあ茶芝さんはねそういう前情報をできるだけ入れたくない人っていうのを知っていたので、うん、あえて言わなかったんですけど、
うん
うん、これはすごいですよ。
なるほど、
ね、 そう思ってみると映像業、あ、なるほど、だからこここうしてるんだって結構思います、うん
うん、そう言われたら後ろ姿と、うん、あと顔アップ多かったなと
思
った
。多かったでしょ、
うん
うん、
あのバストアップ多かったな
と思う。そうなんですよ、う
ん、はい、そうやな、
うん、
ああ本当これは面白かった、
うん
うん、よかったですね。
ですね、また 両方両作、
うん、
ね、
うん、
セットで見ていただけたらと思います、
うん、いやー、うん、すごいなあ、よう思いつくわこんなこと、うん、はい、そしたら次の映画を決めたいと思います。
はい、
はい、1奈落のマイホーム、
はい、
2フリークス、
はい、
3ロストキング500年越しの運命、
はい、
4リコリスピザ、
はい、
5イニシェリン亭、イニシェリン島の精霊、
はい、
6バービーです、
はい
はい、そしたら黒島さん、
私ですか、
はい、サイコロ振ってください。
ヤッホーイ、
1奈落のマイホーム。
全然リコリスピザ来ませんね、うん、
そうやね、奈落のマイホームですね、
はい、
これはあの韓国映画ですよね、
はい、
2021年、うん、コメディー、
はい、
うん、あの家が、
うん、
家がめちゃくちゃ地下に落ちていくってやつ
ですね。そう、
うん、
なかなか悲惨なやつですよ、
うん、
はい、
ちょっと面白そうやな、
うん、
はい、じゃあ次回は奈落のマイホームでいきたいと思います。はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。